皆さん、こんにちは。キリスト改革派日本伝道会の宣教師、ローレンス・スパニックです。今日のお話は、主の力を得て使えるという題です。で、中心的主張点を話しておきます。中心的主張点を持ち帰りいただきたいメインポイントはこれです。聖霊の力が与えられることは、自分のために、兄弟姉妹たちのために、これを祈り求めることによる。求めなさい。そうすれば与えられる。と、主が約束してくださいます。では、聖書を読んでおきましょう。で、今日の朗読する箇所は、エフェソの信徒への手紙、6章、10から20節。新旧約聖書ですと、新約聖書359ページにあります。359ページ。エペソの信徒への手紙6章、10節から20節を読みます。使徒パウロの言葉です。最後に言う。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗黒の世界の支配者、天にいる悪の将来を相手にするものなのです。だから、邪悪な日によく対抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って、真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なお、その上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものを放つ、火の矢をことごとく消すことができるのです。また、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも、霊に助けられ祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音を使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。以上が神様の御言葉です。主に感謝します。宣教師さんのメッセージが力強いと 時々言われるけれども、その時はちょっと恥ずかしい思いがします。本当なのだろうか。そのいわゆる力はどんなものでしょうか。難しい表現や、異国人の変な日本語もあるのではと自分で思いますが、かえって日本の牧師先生の話がわかりにくいとも言われます。文化の違い、味がちょっと違うのではと思います。で、これは説教に限っての話でもありません。駅前のスピーチをする右翼の人たちや、政治家の話もそうです。もう熱と感情が出ると面白くなるかもしれません。で、そんなに違うでしょうか。自分自身の説教について特に力があるとすれば、それは私ではありません。私から出てるのではありません。けれども、私たちがより上手に主に仕えることができるために、主からの力が確かにあります。ですから、何か良い奉仕ができるならば、それはただ神様の栄光を称えることになるでしょ じゃ第一ポイント。自分自身の能力に頼るのではなく、主に仕えるために、主ご自身が必要な力を与えてくださいます。これをまず聖書からいくつかの実例を調べて確認しましょう。旧約聖書を検索するためのソフトがありますね。そこで、力という単語を調べてみると、たくさんの聖書箇所が示されます。私が調べた場合は、なんと335回もパワー、力という単語が出ていることの、そういう結果が出ました。主の全能の力もあれば、神の人に分け与える力もあります。天地万物をご自分のお言葉の力によってお作りになる主に出会います。すべての権威、能力を、権力を超えて支配しておられる主、万物を導く主がおられます。また、一切の権能を授かった主イエス様の偉大な力もあります。神様の想像を絶する素晴らしい力があることに異論がありません。けれども、今日のテーマは、神様により上手に使えるために、神様が人に必要な力を与えてくださることを中心にしています。で、このようなことについても、聖書に多くの例があります。例えば、エジプトの王に立ち向かうことのできるために、神様はモーセに特別な力を与えることによって、ご自分の民を奴隷状態から導き出します。神様はまた、カナン人と戦い、約束の地を取得するために、モーセの従者、ヨシュアに力を備えます。詩式にも、主の力が与えられる、登場する人物がいろいろいますが、もう真っ先に考えるのは、思い浮かぶのはサンプソンですね。サムエル記には、巨人の戦士ゴリアテを倒すために少年ダビデに力を与えます。いつもは肉体的な力だけなのでもありません。御言葉を語る力。病を癒す力、理解力を与えられるサムエル、エリシャ、ダニエルのような預言者たちを思い出します。で、これらの共通点がはっきりしています。彼らが与えられた任務を果たすために、神の力づけが不可欠でした。人がたとえ、優れているにしても、主の御心をちゃんと行うために、能力と可能性を主ご自身が備えてくださいます。ソロモン王の知恵も神様の賜物です。ダビデが詩編を唱えるときに、それは彼の口を通して語る聖霊の声です。イスラエルの民のために、公開に道が開かれたのは、モーセの力によるのではなく、主の力による技でした。で、場合によって、その人の弱さも目立ちますが、それは力が神様のものであることをはっきりと示され、受け止めるためです。では、二つ目に、主に仕えるために主が必要な力を与える新約聖書の時代を考えてみましょう。もちろん、旧約聖書と同じような現象が現れます。まず、イエス様のご自身のことがあります。ご自身の使命を果たすために聖霊の力を与えられていることがはっきりわかります。イザヤ書61章のメシア予言の通りです。ルカによる福音書の4章で、イエス様がその予言を引用して、予言が実現していることを主張します。また、悪霊を に取り憑かれた人たちから汚れた霊を追い出すのも神の指の力によってできることが、とイエス様が言います。病を癒す力、嵐を鎮める力、萎えた足を強くする力、死んだものを生き返らせる力を働かせて、不幸なものを助けてくださいます。イエス様の教える様子と中身は、ユダヤ人が慣れていた立法の専門家やパリサイ派の指導者たちと違っていることに気がつくのです。権威を持って力強い説教をされます。また、この前見たように、イエス様はご自身の力と権威を弟子たちに分け与え、彼らを伝道旅行に送り出すことがあります。こう書いてあります。ルカの福音書の9章1節2節、イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わされた。で、彼らにその働きができることが、イエス様から力が与えられていることによっていることがはっきりしています。3番目、イエス様が聖霊の力を注いでくださることを約束しておられます。旧約聖書のイザヤ書やヨエル書にある予言が実現することに相当します。聖霊の注ぎかけ、聖霊のバプテスマを与えてくださいます。これもまた主に上手に使えるために与えられた使命を果たすために不可欠であることがはっきりしています。弟子たちは約束された上からの力を期待してエルサレムでとどまりなさいとイエス様が命じておきます。十字架にかけられる前にあらかじめ説明もしてくださいます。よくご存知の聖書箇所でしょうけれども、確認してみましょう。使徒言行録の1章と2章のいくつかの聖句を読みます。イエス様おっしゃいました。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。人たちは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトマイ、マタイ、アルファヤの子ヤコブ、ネシントのシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。ご巡祭の日が来て、一堂が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は聖霊に満たされ、霊が果たされるままに、他の国の言葉で話し出した。ここで見ることは、旧約時代と同じように、しかももっと豊かに力を受け、使命を果たしていく主のしもべたちです。けれども、神様の御霊の力を旧約時代よりもはるかに多くの人にまた力強く注がれます。同じ聖霊ですが、弟子たちの喜びと大胆さ、救いの福音を語り伝える熱心さが、やっぱりもっと豊かで、もっともっと効力があります。印と不思議も伴います。例えば、今は読みませんけれども、使徒3章1節から12節をご参照ください。 まあ、これについて、使徒パウロの歩みが参考になります。まず、彼の書簡の一箇所を読みましょう。コリントの第二の手紙、四章七節。私たちは、このような宝を土の器に収めています。この偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。有名な言葉です。土の器というのは、陶器類の中で壊れやすく、あんまりしっかりしていないものを指しています。でも、神様はそんな弱いものにこそ、これを福音という宝を運ぶものにしていると言います。使徒言行録やパウロの手紙を読めば、彼が非常に勤勉であったことがよくわかります。他の弟子たちよりもたくさんの働きができたと本人が言いますし、私たちもこれを認めます。でも、これは自分から出てるとは言いません。すべてが神様がうちにおられ、働かせて、教えてくださることによってると言います。またさらに自分にある弱さも指摘します。それはすべてのことが神様の力に寄りかかっていることがはっきりと示されるためであるというわけです。第二コリントの12章からも読みましょう。7節から10節読みます。で、パウロが自分自身に現れたいろんな素晴らしい幻について話しているところでこうおっしゃいます。掲示されたことがあんまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることがないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように、私を痛みつけるために、サタンから送られた使いです。この使いについて、離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。と言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、闘病、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。私たちも自分に何か良いものがあり、よくできたと思う時に同じ態度で、すべてが神様の恵みのおかげであると認めることができるでしょうか。最後に4番目では、聖霊に満たされ、使える力をいただく秘訣はあるでしょうか。神の働きをもっと上手に効果的にできるようになり、力づけていただくためにできることがあるでしょうか。はい、あるのです。使徒言行録一章で見る弟子たちは、上からの力を祈り待っている様子が伺います。使徒言行録の6章には、神様に熱心に祈る弟子たちに聖霊が再び力強く注がれる様子が伺います。求めなさい、そうすれば与えられるとイエス様がおっしゃいます。諦めずに求め続けなさいと言います。主の約束が満たされるまではやめるのではありません。でエペソ6章、今日の朗読箇所で現れる主の民に期待される様子が現れています。エペソ6章18節から20節、 もう一度読みましょう。どのような時にも、霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。私たちに備わる鎧や武器がいろいろあるかもしれませんが、この有名な箇所の最後に4回も繰り返して出てるのは祈りなのです。パウロはここでまた自分自身のために祈ってくださるように懇願しています。自分の知識や勤勉さや実績をすべて知っていますが、聖霊の力づけや助けがなければどうにもならないことを素直に認めます。これこそが最も大切で決定的で、力をいただいて使える秘訣であることがよくわかっておられます。これがまた私と他の宣教師仲間にとっても一番大切なことです。私ではありません。何か良いものが私のうちにあるのではないです。何かの特別な能力あるいは不思議な力があるわけではありません。何か良い仕事ができるとすれば、力強いと言われるような様子やお話があるならば、それは多くの人たちの祈りに支えられている。その祈りを叶えてくださる主のおかげ、他にありません。使徒パウロに祈ってくださった諸教会の兄弟姉妹たちがいたように、私のために実に絶えず祈ってくださる支援者、パートナーがいて、熱心にかつ具体的に祈ってくださっています。で、パウロが頼んだように、語るべきことが大胆に話せるように祈ってください。で、私の場合はその通りにする兄弟姉妹は実際に何千人かがいます。で、このように自分のために祈っていただけることは、自分にとって非常に大きな特権です。でも考えてみれば少し悲しい思いもします。この秘訣があるにもかかわらず、私たちはどれだけ熱心に祈りに励んでいるでしょうか。神様がその御霊を新たに注いでくださることを本当に期待して諦めずに励んでいるでしょうか。私たちのリーダー、特に牧師たちのためにそうしているでしょうか。私たちは本当にたくさんの弱さを持っています。イエス様の弟子たちや使徒パウロぐらいのしっかりしたもののために祈っていただく必要があったとすれば、願っているのであれば、弱い私たちはなおさらではないでしょうか。エペソ5章18節の最後のところには、聖霊に満たされなさいと命令形で与えられている御言葉があります。聖霊に満たされなさい。どのようにするんですかというと、19節、18、20節はこう続きます。詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により、父である神様に感謝しなさいと。これは何かわけのわからない神秘的なことではありません。いつでも、どの種のためにでもできることです。そして、そうすれば、 そんな、こんな約束があります。イザヤ書40章29節30節。主は疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。主に望みを置く人は、新たな力を得。わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。主に望みを置くということは、祈ることではありませんか。この新たな力はすべて必ず祈りに応えてくださる主の恵みによります。少しだけ追加させてください。福音は罪人を救う神の力であり、この福音を語ることは、人を救いに導くために神様の定められた手段です。聖霊が与えられることは、この福音を熱心にかつ喜びを持って大胆に語り伝えるためです。福音宣教の原動力である聖霊が我らに豊かに注がれるように祈りましょう。私たちは信じて頼りにするのは自分自身ではなく全能の主であり、約束を果たしてくださるイエス様です。福音を聞く相手がたとえ霊的に死んでいても、福音を聞くときに生まれ変わらせて、福音を信じるように力づけてくださるのも同じ聖霊です。それならば、日本のために、聖霊の力強い働きが豊かにあるように祈り続けましょう。その救いの道をちゃんと話して、イエス様に現れる神様の愛を語りましょう。そうすれば、自分自身と聞く方あたり、神様の力の技が必ず現れます。さあ、祈りましょう。一言祈ります。御父、御子、聖霊なる全能の神様、御力をあがめ、聖なる皆を賛美いたします。あなたはご自身の御心に従って、すべてをお作りになり、救いをもてらし、私たちに信仰を与え、救いに入れてくださったばかりでなく、あなたの清いご計画を実行し、私たちのような土の器を救いを運んで告げ知らせるしもべにしてくださる大いなる恵みを心から感謝いたします。私たちは昔の先輩たちに続いて、あなたに忠実に仕えることができるように、上からの力を注がれなければどうにもならない弱いものであることを認めます。けれども、弱いものをも用いてくださることが主の望みであると御言葉から伺っています。ですから、どうか私たちにも聖霊を豊かに注いでくださり、ぜひ必要としている力を今ここに主に待ち望む私たちにもお与えください。喜んで大胆にあなたの救いを述べ伝え、この国にも多くの主の民を起こして、約束してくださるイエス様が見守る羊の檻に導くことができますように。このことによって大いなる賛美がこの国からも御前に立ち上り、さらに多くのものを御国の民に加えますように。ぜひ私たちの心からの祈りをお聞き合いください。救い主、イエス・キリストの皆によって祈り願います。アーメン。神様の豊かな平安、上からの力が、今週も これからも皆様と共にありますように。アーメン。